皆さんこんばんは。ロンより僕もの FM です。ロンより僕もの FM は、ヘイの CTO の僕、藤村が、技術とか技術じゃないものについて、ざっくばらんに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。今日はですね、ヘイの SRE の藤原さんに来てもらっております。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤原さんに、まずは、簡単に自己紹介をお願いできればなと思うので、ちょっと自己紹介をお願いします。
藤原龍馬と言います。2011年から新卒で、とある製造業系の SIR で研究員として入社をして、まあ、その後リクルートに転職して、新規系のプロダクトの開発を担当した後に、成長の場であったりとか、そういったものを求めて、ヘイの方にジョインしたような形になっています。今は、プロダクト基盤本部で主に IDP 周りの SRE として活動をしています。よろしくお願いします。
僕、藤原さんとは、面接している時とかにも、なんか話がいろいろ盛り上がって意気投合したなという思いがあるんですよね。で、なんか割と、フェアリーとか、デブオプスって呼ばれてるジャンルとかの話を藤原さんと、なんか、長々としてしまう機会が多いなと思ってて、今日は SRE とか、SRE って何でしたっけみたいなところとか、最近はもうあまり使われてないけども、重要な言葉だなと僕は思っている、デブオプスって言葉って、今捉えると何なんだろうとかいうところを聞いてみようと思ってました。SRE って教科書的な定義としては今何なんですかね、ざっくり。
教科書的な定義でいくと、システムの信頼性を高めていくために、過去だとハードウェア的な部分でいろいろ設定を入れたりみたいな、ネットワーク系の人だったらシスコのネットワークの冗長化設定のコンフィグを入れたりみたいな世界だったと思うんですけど、それもまあもちろん残ってはいるんですけど、それとは別に設定であったりシステムの構成であったりをまあコード化していって、ソフトウェアエンジニアリングの手法を使ってシステムであったりとかサービスの信頼性を確保していくというのが教科書的な定義における SRE っていう形になるかなと思います。
SRE ってサイトリライアビリティエンジニアリングで、サイトがまあウェブサイト、ウェブサーバーとかもそうだと思うんですけど、で、リライアビリティがまあ信頼性ってことですもんね。信頼性ってどんなのかあるんですか？
これが難しいんですよね。いわゆる、例えば古く言うとレイシスみたいな概念とか、リライアビリティ、アウェイラビリティみたいな話で出てくるんですけど、その時期でいくと信頼性ってそもそもハードウェアが壊れないことみたいな話になっていて、ちょっと違うよなっていう話があり、じゃあここにおけるリライアビリティって何なのっていう風になってくると、もう非機能要件全般って言ってしまう方がもう手っ取り早いんですよね。個人的な意見になってしまうんですけど、ここにおけるリライアビリティとか非機能要件ってすごい広い範囲の話で、プロダクト固有のコードレベルとは別で、サービスのパフォーマンスであったり、冗長性であったり、冗長性ってまあもちろん可用性ともつながっているのも来るんですけど、ひいてはデプロイ容易性であったりとか、確保であったりとか、もうかなり広い範囲にまたがる話かなというふうに思っています。
一般の人が思うのって、サーバーの負荷が高くなっても大丈夫なようにする人みたいな感じじゃないですか。それ以外にも結構ありますもんね。そのデプロイ容易性みたいな話もそうだし。藤原さん的になんか、ここに個人的には力を注いでいるとか、注意を払っている、気にしているみたいなところってあったりするんですか？
運用性部分はかなり意識するかなというふうに思っていて、SRE として考えたときに一つ目はシステムの冗長、可用性であったり、信頼性を高めていくためにシステムアーキテクチャはどうあるべきか。そこに対してアプリケーションであったり、新規のインフラを追加でデプロイしていくっていう運用設計っていう部分をどう考えていくかっていうところ。静的に固まっている、現在稼働しているアーキテクチャに対して、じゃあ新しい仕組みをスムーズに入れていくにはどうしたらいいだろうみたいなところ。アプリケーションで言うと、拡張性であったり、変更容易性であったり、そういった部分をインフラレイヤーでも実現するにはどうしたらいいかねっていうのは、ある程度あらかじめ考えた構成にしておくみたいな部分が結構 SRE としては重要かなというふうには思いますね。
いわゆるインフラエンジニアって呼ばれてた世界と SRE 呼ばれているものの仕事の僕のイメージの違いで、さっき藤原さんも言ったけど、変更容易性ってすげえ重要なんだなっていうのは思うんですよね。変更容易性のためにさ、本当に様々なテクノロジーが今用意されているし、様々なプラクティスが用意されているなと思うんですけど、僕なんでこの質問自分で答えるって感じなんですけど、なんで変更容易性って重要なんでしょうね。
変更容易性がすごく重要になってきているのは、ウェブサービスの世界に閉じた話をすると、基本的に競争がすごく激化していっていますと。なので新しい機能を競合他社よりもより早く作っていって、どんどん積み上げていく。それによって競争優位を作っていって、まあ、勝っていくし、 よりお客さんに対して高い価値を提供していくっていうのが要求されるようになってきているっていう部分がありますと。そうなってくると、インフラの構成の変更とかなしにどんどん機能を追加できるのが最良ではあるんですけど、もちろんインフラの構成を変更した方が新しい機能を実現しやすいみたいな世界があるので、そういったところで以前だと結構オンプレミスでカチッとした構成でやっていたところがあったと思うんですけど、それに対してクラウドの世界だと新しいインフラのリソースであったりとか、新しいインフラのサービスであったりとか、そういったものを動的に投入していけるみたいな仕組みっていうのを入れていくっていうのが重要になってきたっていう部分ですかね。アプリケーションレイヤーで競争をしていた部分が、インフラレイヤーにも同じようなアジリティが求められるようになってきたっていうのが現状かなというふうに思います。
イミュータブルインフラストラクチャーって言葉ありましたよね。それを思い出しました。最近僕、社内のタイムズとかで、12ファクターアップって何かっていうと、ヘロクのアダム・ウィギンズって作者が言ってた、今、ウェブプロダクトをオペレーションするためには、こういうのを守るといいよっていうベストプラクティス集みたいなやつなんですね。10年以上前のものなんですけど、未だにすごい重要だなと僕は思っていて。なんか、それの頃とかって SRE って言葉ってまだそんなに言われてなくて、デブオプスでしたよね。
そうですね。DevOps の実装の一つの形が SRE だみたいな感じで言われることはあるんですけど、自分もちょっとそのあたりはいまいち整理しきれていない部分はあって、少なくとも DevOps に関して言えるのは、Dev と Ops って基本的に対立する概念ですよっていう話はあるんですけど、自分も Ops も結局同じ組織でいる、同じ会社で働いている限りは、ビジネスっていうところで結局お金を儲けなきゃいけない、お客さんに貢献しなきゃいけないっていうところに関しては、同じメトリックスを持ってるはずなので、どっかで同じ KPI を持てるはず、共通 KPI を持てば協力してお仕事していけるはずなので、それに対して注力していくためにはどうしたらいいのっていうのを考えると、役割分担としてデブオプスでズバッて切るんではなくて、プロダクトを開発する人たちとそのサービスを支える組織としての SRE みたいな部分の話が出てきたのかなという感じがしてますね。
もう今だって運用部隊って言葉って我々の業界とほとんど聞かないですもんね。運用フェーズに入ったから触らないっていうことってたまにありますけど、そんなになく、ない、ないというか、結局何かを作ったら更新し続けないといけないですもんね。
そこに留まっているには走り続けなければいけないみたいな世界があるかなというふうに思っていて。運用っていう観点でいくと、ちょっと辛い話にはなっちゃうんですけど、いわゆる投資判断として、ここの部分はしばらく新規開発はしません、ただただ維持するだけですみたいなことになるのはもちろんあると思っていて、そういったところでオペレーションみたいなもののみみたいなのが発生することはある可能性はあるんですけど、実際問題、今時そういうのってあまりないかなというのが個人的な感触ですね。
いや、そうっすよね。もしなんか、まあ自分が直接触っているプロダクトでそういう状態になるっていうのが起きたら、あ、じゃあ運用フェーズなので触んないっすねって判断になるんじゃないで、運用フェーズなんで定期メンテナンスで定期的にデプロイできるだけにしとこうっていうふうになって、運用フェーズと言いつつもなんかある種継続的デプロイメントを準備するみたいな感じに気持ちはなるもんな。
使ってるモジュールとかもどうしてもやっぱり脆弱性が新しく見つかってきたりとか、まあ言語のサポートが切れてしまって、言語ランタイムのバージョンアップをしなきゃいけないみたいなところもちろん起きるので、開発が全くコードにもインフラにも全く手を入れない状態がずっと続けられるかっていうと、もうもはやそういう世界ではないよねみたいなところはあると思うんですよね。
10年前に比べると、様々な何かのプロダクトシステムを動かしているために使われているコンポーネントがアップデートされる頻度も高いし、EOL も早くなってるみたいな感覚ありますもんね。それって、例えば Google とか Amazon とかそういった会社の人たちって、オペレーションに関しては進んでいる部分が多いと思ってるんですね。例えば Google の SRE 本みたいなものが降ってきたりするじゃないですか。そういう彼らのプラクティスに、その僕らが使っているテクノロジーの大きいコンポーネントも、ある種合わせて作られるようになっていき、結果的に僕らもそれに従うことで僕らのオペレーションのなんかアジリティも上がっていくみたいなとかありますよ。
それはもう間違いなくあるかなというふうに思っていて、藤村さんと私ってちょっと経歴的に似通ったところがあるので、ご存知だと思うんです。例えばオラクルなんか典型的な例だと思っていて、今例えばオラクルのデータベースを作るというふうになったら、 AWS でオラクルの RDS インスタンスを上げてもいいし、まあオラクルクラウドインフラストラクチャーの方でオラクルのラッククラスターでも何でもご自由に、お金さえ払えばお使いくださいっていう世界観じゃないですか。でもなんか我々が IT 業界に入ってきた直後とか、ちょっと入ってくる前って、例えばオラクルのデータベースのインスタンスを1個上げるだけ、インストールして1個上げるだけで、なんかうん十万元みたいな世界が業界として存在してたじゃないですか。でも今ってそういう世界ではないなっていうところはすごく思っていて、アジリティとか要求されるスピード感みたいなのは変わってないように見えて、実はめちゃめちゃ変わってますよみたいなのはあるかなと思いますね。
全然違うゲームになった感覚ありますよね、当時に比べると。今から15年後先ってソフトウェアを作って人に使ってもらうために必要なオペレーションとか継続的なオペレーション、オペレーションって言ってるけど、なんか僕らが今言ってるオペレーションって手を動かすところじゃないで、ソフトウェアとして作ってるオペレーションみたいなのもあるじゃないですか。そういうのってどんな姿になってるのかマジで想像もつかないですよね。
結局自分ももともと最初はインフラエンジニアっていう形で動いてはいたんですけど、正直なところそこの世界ってどんどんパブリッククラウドの世界にどんどん寄っていっていて、ハードウェアを直接触るみたいなやつはなくなってきて、結果としてじゃあパブリッククラウドに行きました。で、ポチポチするだけでデータベースも上がるし、インスタンスも上がりますみたいな世界になってきて、じゃあ俺たちの仕事って一体何だろうねっていうふうになると、いきなりアプリケーション固有のコードを書くにはちょっと遠いっていう世界があって、じゃあ自分たちがやれる分ってどこだろうってなったら、複雑になっていくインフラを管理していくとか、そのインフラにアプリケーションを載せるためのパイプラインを整備するみたいな世界でやっていかないと、多分自分みたいなポジションの人間っておまんまの食い上げになるよねみたいな世界があるかなというふうに思っていて、結構危機感ベースでそこは動いていっているっていうのは、まあ自分に限らず他のインフラをもともとやっていた人たちも結構いるのかなというのは感じますね。
なるほどな。なんかでもそういったちの危機感のおかげで、アプリケーションだけやってた人ってその危機感ってそんな持たないと思うんですよ。結局その危機感の結果を行われていることというか、今の SRE っていう仕事の人たちだったり、重心低めのアプリケーションエンジニアの人たちがやってることって、IAC とかを使ってどんだけコンピューターをぶん回せるかみたいな感じじゃないですか。このなんかコンピューターをどんだけぶん回せるかみたいなのってすごい、ちょっと話だと出るんですけど、めちゃくちゃ重要な考えだなと思っていたりもするんですよね。クラウドベンダーのプロダクトをこういうふうにぶん回したら解決するだろうみたいな感覚とか、そういうのってやっぱりなんか、かつてはサーバーを立て何かを動かし、空論とかに何かを定義実行するみたいなのを手で組んでた時代からハードルが下がったじゃないですか、コンピューターをぶん回すための。逆にその分なんかいろんなことを知らないといけなくなったというか、このクラウドベンダーのこのプロダクトを使うと何ができるみたいなのをなんかどれだけ手触り感を持って知ってるか、もしくは使えるかっていうところって結構重要になってくるんだろうなっていうふうには思いますね。そしてそれを誰がやるんだっていうと、サイトリライアビリティエンジニアリングの人かっていうと、なんか 100% 一致してるわけじゃないなみたいなのが最近の僕のなんか SRE インフラエンジニアみたいなところに関しての悩みですかね。
結構難しいなっていうのが、いわゆる Google とか AWS における SRE と Hey における SRE、 多分根本的にちょっとレイヤーがちょっとずれるんだろうなっていうふうに思っていて、 Google とか AWS における SRE の人たちってもちろん個別のプロダクトを維持するっていうのもあると思うんですけど、実際にはその裏側の基盤になっている、例えば AWS だったら Nitro のシステムだったりとか、そういった部分を維持するみたいな、我々よりももう一つ下のレイヤーのお仕事っていうのが大量に存在していて、そこに関わっている SRE の人たちもたくさんいると思うんですね。我々のところってその上で踊っている側なので、そういうふうになってくると SRE のお仕事ってレイヤー的にはもう少し上にガチャンと一個上に移動して、じゃあプロダクトのエンジニアの人たちはやる範囲は多少狭くはなるんですけど、やらなきゃいけないことは無限にあるので、ここは俺に任せてお前らは先に行けみたいな。個人的に SRE をやっていて常々思うのが、プロダクトの開発者の人はプロダクトのコードだけを気にしてほしいっていう。プロダクトのコードを介してお客さんに対して機能を提供して、それによってお客さんに対して何かしら経済的な価値なり、まあそれ以外の価値をどんどん提供していってほしいっていうふうに思っていて、それをするための下回りであったりとか、そういった部分は、まあ我々の方で最悪、まるっと面倒を見るから、全体のアーキテクチャの設計とかそういった部分から関わらせてもらって、コードを書く部分以外になるべく頭を使わないでほしいみたいな。それよりはどうお客さんに機能を提供していくか、その機能はどうあるべきかみたいな部分にもっともっと注力していってほしいみたいな気持ちはありますね。
その分業ってでも結構あれですよね。これポジティブに捉えてるというか、今のソフトウェアを作っていくにあたっての分業のあり方の一つの理想だと思うんですけど、いい意味でアプリケーションエンジニアの要求は高くなってると思うんですよね。そういうクラウドベンダーだし、いろんなプロダクトだったり何たりでできることの詳細とか内部のことを知らずに、トップレベルでこういうことをやりたいっていう要求をクリアに考えないといけないじゃないですか。例えば、センドグリッドのこの API を使ったらこうできるからこうやろうっていうんじゃないで、メールを送りたいみたいなところに自分のリクエアメントを一個高い水準の抽象度で考えないと、結節点みたいなのがなんかぐちゃぐちゃになるというか、SRE の仕事とアプリケーションエンジニアの仕事の責任分解点がなんかぐしゃっとしそうだな、みたいなことを思ったみたいな感じです。
SRE がソフトウェアエンジニアリングの手法を使って課題に対処していくっていう部分がすごい大事かなというふうに思っていて、一番革 確実かつ齟齬がないコミュニケーションってコードベースで会話する形かなというふうに思っていて、
そうですね。
最近出てきている IAC のツール、広く捉えると Kubernetes の YAML ファイルとかもそうなんですけど、パソコンに書いてあることが全てで、そこをインターフェースとして自分みたいなインフラエンジニア上がりの SRE と、アプリケーションエンジニアの人たちがああでもない、こうでもないっていう形で、アーキテクチャ面でどうあるべきかみたいな会話をしていくみたいなことができるようになった。そういう意味で共通言語的な部分がいろいろ整備されてきた今のタイミングっていうのはいい形かなとは思ってますね。
ある種、アプリケーションエンジニアと SRE のコミュニケーションプロトコルみたいなのが少しずつ整ってきてるみたいな感覚が確かにありますね。
例えばアプリケーションエンジニアの人がシスコのスイッチのコンフィグの話とかされても全然ちんぷんかんぷんな世界じゃないですか。でも、もう少し抽象化された世界でコードベースで VPC のルーティングこういうふうに設定してたねみたいな世界になるともう少しわかりやすい。
そうなると IAC ツールの設計思想とか作りの個性みたいなのをよく知っておくみたいなのって両サイドにすごい重要なことなのかもしれないですね。
そうですね。どっちがリードするのかっていうところにも依存はするとは思うんですけど、そういう意味でいくと、なんか SRE のポジションって結構魅力的なやっぱりお仕事だなっていうふうに思っていて、基本的に SRE が担当する分ってドメイン固有の情報っていうのは基本的に SRE の書いているコードには入ってこないんですね。結構純粋なソフトウェアエンジニアリングの世界になっていて、そうなってくると自分が最近すごく感じているのがソフトウェアコードの再利用性であったりとか、モジュールの共通化みたいな部分に結構正面切って取り組みやすい世界が SRE の世界にはやっぱりたくさんあるなっていうのを痛感していて。
確かにな、アプリケーションエンジニアに比べると成果物のポータビリティが高いっていうのはありそう。
そうなんですよね。自分もあちこちで、ヘイに入社した後に、決済のお仕事させてもらったりとか、IDP させてもらったりとか、クラウドインフラストラクチャーのワーキンググループで、いろいろ SSO 周りの整備をさせてもらったりとか、いろいろ関わらせてもらってるんですけど、やっぱりそこの中で IAC ベースでいろいろ書いていくと、あれ、このコード実はあのサービスにある程度、もう少し汎用化していったら持っていけるよね、みたいな世界がすごく見えてきて。これをやるかやらないかで、なんと5年後のヘイの姿が全然変わってくるだろうなとも思いつつも、ここの勘どころってすごく難しいので、悩ましいな
これと、このプロダクトとあのプロダクトって同じやつ使っていいのか悪いのか、悩ましいみたいなやつですよね。
最悪フォークしてしまえばいいと言えばいいんですけど。
まあ理想的なのは、様々なアプリケーションエンジニアから見たコンピューティングリソースの使い方みたいなのが、だんだんいくつかの形に修練していくみたいになると、すごいいいんでしょうね。
そうですね。
でもそこで修練させる方向に舵を切りすぎると、共通ツールを使っているんだから、なんか共通ではないみたいな 状態になってるやつというか、そういう風になっちゃうみたいな。さじ加減はそこがむずいですよね。
さじ加減、そういう意味でも、なんかすごい大きい視点でいくと、なんか深くする方の進化と新規技術の探索みたいなところにもハマるかなというふうに思っていて、共通化するとどうしてもその探索の部分が弱くなっちゃうんで、バランス取りが難しいなっていうのはすごく感じますね。あんまりそこの部分を進めすぎると、急激な環境変化が起きた時に絶滅してしまうよねっていう。
いや、そうですよね。じゃあ、10年前は IAC のツール何使ってましたかって言われると、パペットみたいな感じですもんね。今はさすがに使わないね。10年前だとパペットよりもっと古いか。
多分10年前は多分 IAC 自体を私は使ってなかったですね。多分パラメーターシートベースで頑張って作るみたいな世界だったので。
あとはなんか、このシェルスクリプト一発で、ウェブサーバーとレイルズが動くインスタンスができるくんとか作ってました。
あれですね。半年後動かなくなるんですね。
いや、もちろんです。集中していくことで変化に取り残されるっていうのは、マジで。僕の立場、CTO っていう人間からすると、めちゃ一番怖いやつの一つだったりするんですよね。そしてそういうのは、今使っているテクノロジーのどれかでも必ず発生することは、確率的には間違いないと思うんで、いやー、なんか、悩ましいな。
そういうふうに考えると、なんかいろんな最近出てきた上場したスタートアップの会社とかいくつか見てると、なんかそんなに規模は大きくなくても R&D 系の組織を作って探索をしていくみたいな部分をやろうとしてるっていうのは、やっぱりそこに対しての危機感があるんだろうな。
うまくいってるプロダクトの寿命って、まあ3年、5年、10年みたいな感じだと思うんですけど、ポートフォリオを組んでやるには、何かしらで新しいことを試して、それを3年間、5年間寝かして、その寝かした結果、それが 割と業界でもスタンダードになっているみたいなことが起きると思うんで、まあなんかそういうポートフォリオを組まないといけないみたいなのありますよね。今一番使われてて便利なテクノロジーだけでやり続けていると、そのプロダクトが運用が3年5年続いて、なんか3年5年、10年後に今このテクノロジースタックじゃ作んねえだろうみたいな感じのシステムがずらっと並んでしまうみたいなことになっちゃうと思うんで、まあ、それ避けるみたいなのも重要っすよ。
自分がよくやっているパターンとしては、基本的に以前うまくいったのと同じような構成でやります。ただし、その中でチャレンジすべき項目っていうのを、5人いたら5人明確にテーマを持って、新しい領域ちょこっとだけやってみて、それでうまくいったかいかなかったか見て振り返ってみるみたいなところは大事かなというふうに思っていて。どこでチャレンジをして、どこはすごく保守的に行くのかっていうのを、つどつどテーマを定めてやっていくっていうのはすごく大事で、全方向的になんか八方美人にいろいろやっていくっていうのは、結果が相互作用とかで、ポジティブな結果だったのか、ネガティブな結果だったのかっていうのが判断しづらくなるので、どこで攻めるのか守るのかっていうのを明確にしていくっていうのは、すごく大事だなっていうのは最近感じますね。
アーキテクチャ新しくする上でも、段階的リリースがとても重要みたいな感じかもしれないしね。
アジャイルであるじゃないですか。いきなり車を作って、だんだんそれを豪華にしていくんじゃなくて、初めはもう車輪だけ作って、それだけで済むかどうかチェックして、次はキックスケートみたいなやつ作って、みたいな、あの絵があるじゃないですか。あれと似たような世界かなというふうに思っていて。
うん、こういうの、イノベーションとは言わないと思うんですよね。新しい技術に少しずつ入れ替えていくみたいなのって、イノベーションとは言わないんだ。なんて言うんだろうな。まあでも、新しい技術を入れていくこと、オプスみたいな世界ありますね。そういう意味では。それをどうやってうまくやっていくかみたいな。
新しい技術って言っても、全くゼロから1を作ってるわけではなくて、ほとんどの場合って、世の中を見ていても、新しい技術使ったあっても、実際には OSS で公開されている尖ったものを、なんか先行者としてチャレンジしてみたとか、もう本当にゼロ1で作ってる会社さんもたくさんあるとは思うんですけど、実際のところはそうじゃないっていうところがあって、じゃあ、我々よりも先進的ないろいろな取り組みをやっている企業であったりとか、昔からあってうまくいっている企業を見たときに、そこで使われている技術であったりとか、そういったものを見ていって、ここは取り入れようみたいな形で、都合よくつまみ食いをするというか、そういった部分は全然ありなのかなというふうに思っていて。
最近のなんか、インターネットインフラを作ってる会社とかって、大体そういうことすごいやってるじゃないですか。ファストリーとか、クラウドフレアとかもそうですけど、まあ、ああいう人たちが、なんか、あ、うまくいきましたね、みたいなやつをこう拾ってくみたいなのって、すごい、まあ、やりやすいし、大体コードも公開されてるし。
そうですね。コードベースだけじゃなくて、プロセスとかも、この会社のフェーズと我々のフェーズってどれぐらいなんだ、どう違うんだろうとか、組織の規模としてどう違うんだろうみたいなところを見た上で、本当にこのまま試してみてもいいんだろうか、みたいなところに調整をかけていくみたいなのは、すごく大事。そのあたりの勘どころをつかんでいくみたいなのも大事かなっていうのは思いますね。流行ってるから、食らいついてみるわ。ちょっと危険かなというふうに思っていて、その前に我々の組織にフィットするのか、維持できるのかみたいな部分を考えた上でやっていくっていうのは結構大事かなと思います。
ポッドキャストなのか藤原さんと僕のディスカッションなのか分かんなくなってきました、ね。まあ、ということで、藤原さんとディスカッションしたいことはまだまだいっぱいありますが、今日はこのぐらいで終わろうかなと思います。藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、論より極もの FM。この辺りでおしまいしようと思います。皆さんありがとうございました。